3年もですね連続でお招きいただいていいのかなとか思いながら、中浜先生のお顔を思い出すといいんだろうと思ってお引き受けさせていただいたんですけど、昨日初めて本当は2回までということらしいですね。で3回、規則を破って3回も続けてお招きくださったということで、でも私はそういうことよりも皆様にお会いできる、また先生方にお会いできるの本当に楽しみにやってきました。でも忘れてはいけないので、そういう、ことを通してもお招きいただいた中野先生、また美奈子さんに心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。でこの収容会がどうなるかは私の責任ではありませんので、招いてくださった方の責任でもありませんが、いや一番招いてくださったのはやっぱり神様なので、神様が責任を取ってくださるというふうに信じています。で私はだんだん、礼拝はそうなんですけど、もうよくね大人の人とこういうふうに言ってくださいって、自分が本当は言われるのは嫌いなんですよ。でも言うのは好きなんですよで私の毎週礼拝ではそういうことがあるんですけど、今日は言ったことのないことを言いたいと思います。大人の方に私の責任ではありませんよと言っていただきたいまあ無責任なこと言っておりますけどでも本当に楽しいです。去年、夏終わってからですね、いろんなことがずっと起こったんですけど、今年は特にこう毎月1回ぐらいこう大きなことがあったんですね。でその中で、2つ3つ挙げますと、2月にCPM のイスラエルのツアーをしたということで、もう先生方や兄弟姉妹カリフォルニアから7人も来てくださったんですよね。もう本当に嬉しかったです。で全体で50名というツアーになりましてね。で、この CPM という、クリスチャンパワーミニストリーズというミニストリー、私もう25年ぐらいずっとやってるんですけど、そこでイスラエルのツアーが3度目なんですね。で前回は実は20年ほど前だったんですよ。でも私にはどうしてももう一回行かなきゃいけない理由があったんです。何かっていうと家内を連れていくということだったんですで私4回なんですね、今回でね。1回目はあるクリスチャンの会社の関係でチャプレンで来てほしいって言って行ったんですけど、その時長男を連れて行きまして、2回目の私がツアーを組んだ時は長女を連れて行きまして、で3回目の時は次女を連れていく予定だったんですけど、本人がいろんなことが起こって行けなくなっちゃったんですね。どちらにしても妻だけ残っておりましたのでいつか連れていくからねと、男の約束ですから、とにかく自分の生涯の中でそれを果たさなきゃいけないななんて思ってたんですけど、それはもちろん一つの理由なんですけど、でも神様から促しを受けてたくさんの方がね参加しがあって、で私とても恵まれたんですけど、なんか疲れたなって、体がですよ、肉体の方がね。でよく考えたらやっぱり前回20年前だったので、もう疲れ方が違うというか、やっぱりこう、ね、大きな声で言いませんがマイクで言ってますけど、70過ぎると疲れが来るというでも喜びいっぱいで、疲れが吹っ飛んでしまうようなそういうツアーでした。それから、3月私は総会がありまして、で4月の終わりにですね、私たちは日本福音教会っていうグループなんですね。通常JAC と呼んでるんですけど、そのグループの盛会が毎年あるんです。1日盛会なんですね。で私の教会は関西が多いんですよ。だから結構関西でやるのでたくさんの人集まるんですけど、毎年海外とか国内からいろんな先生来ていただいて盛会をしているんですね。で去年 担当の牧師がですね、いや今年はもううちわで行きましょうということになって、でやっぱりちょっと変わったことを話す人がいいだろうということで私が選ばれましてですねまあそれは変わったことというよりも、まあ、聖霊様のこう流れの中で、まあ、そういうことについて、まあ、内輪でこうメッセージしてもらうのもいいんじゃないかということでですね、まあ、4月の29日が聖会の日なんですね。で、まあ、去年はなんか午前と午後と2回メッセージをさせていただいたんですけども、まあ、結構たくさんの方が来られて、まあ、950名の方がですね来られたんですね。まあ、いつもだいたい800名とか900名は来るんですよ。で、まあ、私もその後で聞いてですね、やはりこう聖霊様の流れの中で御言葉に触れるという、まあ、もちろんどの先生が話してもそうなんですけど、まあ、そういうことについての渇きが私たちのこうグループというか中にも強く起こってるんだろうなと思いました。でその聖会が終わってからですね、実は私の心の中にもしもう一度チャンスがあるんであればその続きを話したいなと思ってたんです。まあ、そしたら聖会員の方からですね、今年も話してくださいということになりまして、まあ今年は前半先輩の素晴らしい先生がお話しなさって、で後半ですね、私も後半に集中できるんだって喜んでやりますということで4月の29日に聖会を持ちました。でその時に実は私は2つのことを祈ってたんです。で一つはですね、去年以上にもっとこう自由な流れの中で、まあ、自分たちのグループの正解ですから、メッセージだけじゃなくて私はむしろ午前中の先生がしっかり御言葉から語ってくださる方なので、私はもう後半楽しくやりますよという感じで引き受けたんですねで、まあ、その中で普通しないんですけどメッセージ5分ぐらい、まあ、5分ぐらい話してすぐ賛美したりとかですね、まあ、そういうことをこうやりまして、まあ、聖霊の自由をもっと経験したいということと、でもう一つはね、これは自分勝手な祈りなんですけど、今年は1000名を集めてくださいと。でそうなったんです1000名以上の方が来られて、まあ、人数が問題というわけじゃなくてですね、私がまあ知りたかったことは、昨年のそういうなんか霊的なこう流れに対して皆さんがもういいですよということじゃなくて、もっと求めを持っておられるんだということをまあ知りたかっただけなんですね。それが100名が150名何でもいいんですけど、でも今年もたくさんの方が来られて、本当に自分自身も励まされたんですね。でもうそれがちょっと終わるまではマウントハーモンはちょっとこの辺の感じだったんですけどまあ私あんまり先のことをいろいろ準備しないタイプなので、で今年はどうしたことかね、中川先生からも美奈子さんからも今年の6回のメッセージのタイトルと聖書箇所を教えてくださいというメールがなかったんですよ。で昨年も一昨年ももう半年くらい前から来てですね、もうそんな前から私準備できないでしょ。でもまあ一応従ってやったんですけど従順にですね。で今年来ないんですよ。でそれで思ったんです、ああ私のことをちょっと分かってくださったかなと思ってですね、もう本当にそれがちょっと終わってもうしばらく経ってからメールいただいたので、で今年のテーマが黙示録の21章の5節ということ で私はまあ黙示録からはそんなにメッセージまだしないのでどうしようかなと思ってね、で黙示録のメッセージしなさいって意味じゃないんですけども、やっぱりそれを中心にこの6回お話できたらいいなと考えてまして、とりあえずタイトルを送りましたで中身は2週間前にまとめましたでそれがですねこういろいろ考えてる中で、まあ、私はこう学んでこう、ね、きちんと教えるタイプじゃなくって、どっちかっていうとこう自分がこう日々に体験する中で教えられたことをまとめていくタイプなんですよね。 で、実は私の教会に今一つの変化が起こってまして、昨日もパニンセラホープチャーチで、私好きなこと言いますがね、私に祈るのが苦手であんまり祈らないタイプの牧師ですってですね、皆さん つまずかないでくださいって言いながら本当のこと言ってたんですけど、まあおかげで教会の皆さんがよく祈ってくださるんですね。で、今年に入ってからかな、24時間祈祷をやろうということが始まりまして、まあ、それはずっと24時間教会で祈るという意味じゃないんです。そうじゃなくって誰でも教会の方が24時間のスケジュールの中でですね、私は木曜日の午後3時から4時まで祈りますとか、そういうことを登録をして、でトータルでこう24時間になるようにという、まあ、同じ時間に何も重なっている時間もあるんですけど、まあ、そういうことを、まあ、ある青年の姉妹が重荷を持ってですね、先生スタートしていいですかって言うから、いいですよって言って、その瞬間私いつ祈ったらいいかなってもうすごい悩んだんですけど、でもいきなりね自分の時間取っちゃいけないので、まあそれでまあしばらく見てから選んだんですけど、まあ、まだ24時間全部は埋まってないんですけど、まあお昼とぐらいの時間がまだちょっと空いてますかね。で、まあ、参加はまだまだこれからなんですけど、まあ、今75、6名の方が参加してくださってると思います。で、まあ、これ強制じゃないので、まあ、本当に祈ろうと思う方はその時間祈ってくださったらいいということで、まあ、なぜこういうことを言うかっていうと、この修行会の期間中もその祈りの課題がいくつかあるので、まあ、その一つでもぜひ祈ってくださいねということをお願いしているので、私は安心して祈りの上に乗っかってですね、合祀ができるということをまあ感謝してるんですね。でもう一つは、今年に実は入ってからの私たちの教会のテーマがありまして、でそのテーマがですね、神の、自分で言って忘れしまった神の願いを現実化するというテーマなんです。神の願いを現実化する、まあ、これはまあ私はもう何年間かずっとこう心に残ってる一つのイメージなんですけど、まあ今年はそういう標語を作りました。まあ、分かりやすく言えば、神様の領域にある大きな恵みや祝福を自分の生活、教会生活、個人生活の中に現実化していこうという、そういう流れなんですね。まさに御国を来たらせたまえという、そういうことだと思います。で私たちは、まあ、これは私の勝手な解釈ですけど、この3つの時の中に生きてると私はいつも思うんですね。まあ、一つは永遠の時です。で永遠の時っていうのは、これはもう神様の見ての中にある時ですから、人間がどうこうできるわけじゃないんですね。まあ、そこに神様のこの壮大なですね計画、この人間に対しては人間を人を祝福したいというね、そういう計画があると信じてるんですけど、で2つ目はですね、歴史の時ですね、歴史ね。で3つ目は、まあ、私の解釈ですけど、人生の時で、クリスチャンになるまでは、まあ、歴史の時あるいは人生の時という、まあ、そういう範囲の中で物事を考えていたわけですけど、でもイエス様を通して誠の神様が分かった時からですね、いや永遠の時があるんだと、ね、で神様の全ての計画や心はその中にある。でそれをイエス様を通して自分の人生の時に変えていった時にですね、そこに歴史が生まれていく。まあ、要するにこう私たちの発想では、自分が今生きている毎日の中で、神様あなたの御心は何なんでしょうとかですね、今日は主よどういうふうに導かれたらいいんでしょうとクリスチャンは祈るんです。それイエス様を信じるまでそんなことやったことないですよね。どう生きようかと勝手に考えてはいるんですけど、ね、なんかいい話ないかなみたいな感じですね。でもイエス様を信じてからはいきなり全部そう変わったわけじゃないんです、私もですね。でも神様あなたの御心は今日はどういうことでしょうかという思いがいつもありますし、また現実にいろんなこと起こったことの中にですね、どう解決するか、どういう結果をもたらすかという以上にですよ、 そのことの中に神が表しておられるご自分の御心は何なのかなということを知るというか、それを知ることができればある意味で問題は解決しなくてもいいんですね。いや、そこまで言うと言い過ぎかも分かりません。私にとってはもうそうなんです、ね、問題はもう連続で来ますし、問題はなくなりませんから、それがこう解決するかどうかが大事じゃなくって、その中に神様の御心と導きがどう表されようとしているのか、それをその自分がですね、御言葉を通してしっかりそこに結びつけて考えていくというかね。だから今日私が主よ、今日あなたの永遠の時の中にある恵みは今日一日の私の生活の中にどう表されるんでしょうかということを考えながら生きてるわけですよ。それが思いですよね。ピリピ書一章にありますけど、思いで、その思いがこう煮詰まっていった時にまた何か現実に今日一日起こっていくんですね。そうするとそれが自分の人生の歴史になるわけです。でももう一つは神が私を導いてくださっているという歴史でもあるわけです。まあそういうことなんですね。だから、まあ、この1年の中で神様が、まあ、私たちの例えば一つ の地方教会ですけど、その教会を通してご自分の大きな計画をどう現実化させようとしておられるのか、ね、でそのことの中でですね、まあ、私がこの、まあ、ずっとそれを考えながら今年スタートをして、まあ、春ぐらいからだと思うんですけど、一つのことがこう形作られてきたんですね。それはどういうことかっていうと、神様の領域にある、まあ、天にある霊的祝福という言葉がね、エペソ1章の3節に出てきますけど、それが現実化していく非常に大事な場ですね。それは礼拝なんだということなんです。つまり礼拝というのは神様の臨在の場所、まあ、私たちが何かを求めて願うということでもあるんですけど、それ以上に神様がご自身を表したいと願っておられる場ですね。それは礼拝だと私は思います。で、その場の中に神が臨在を持って臨んでこられた時に、私たちは、信仰を持ってそれを受け取って神様の恵みを自分の生活の中に現実化していくんですね。まあ、そういうことをこうずっと考えてきまして、まあ、今年私何回もですね、礼拝というテーマの中でメッセージを実はやってきたんですね。でそのことが実は今回のこの、ジェームズ の、まあ、テーマというか、それとこう結びついたんです。で今回実は、まあ、私も6回御言葉を開かせていただくんですけど、今日1回目に一番中心的なことを話します一番中心的なことね。でおそらくこの時間の中で、まあ、結構御言葉を開いたりしますので、この時間の中で別にそれを理解するとかそんなことは別にいらないと思います。私は少なくとも半年以上考えてきたことですからね。それをいきなり話して皆さんがですね分かったら、これすごいことですよねだから理解できるかそんなんじゃなくて、あ、なるほど、そういうふうな御言葉からのこう理解もあるのかなっていうことを、まあ、知っていただいて、またおそらくインターネットで聞けると思いますので、まあ、2度3度ですね聞いていただけたらいいかなというふうに思ってるんですね。でそれで今日今この時間にお話しする凝縮したようなことを話しますけど、その中身を明日から話したいと思ってますまあそういう構成で一応6回まあ考えておりますので、そういう枠組みの中でまあ理解していただけたらいいなと思います。で今日は第1回目で今回のテーマでもありますけど、21章の中から御言葉を開かせていただいたんですけど、まあその中で21章のこの5節がテーマの言葉ですよね。五節、すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。私はすべてを新しくする。で、まあ、聖書っていうのは、まあ、創世記からこう黙示録、 まあ、66巻、まあ、あるわけですね。で、まあ、創世記は、まあ、天地創造、そこからスタートします。いわゆる神が、歴史をこう作り始めた、そこから始まっていくわけですね。でその中で神様が願ったことじゃないんですけど、まあ、罪がサタンによって入り込んできて、最初の人アダムとエバが堕落してしまってですね、そこから神様の計画が狂ったわけじゃなくって、神様の計画を台無しにしてしまった。でもその時からすでに神様は、まあ、救済計画というか、メシアを派遣する、まあ、ご自分の御子を使わすということを計画なさって、そしてこの旧約の歴史を通して、イエス様がやがてお見えになって、十字架の贖いを完成することによってですね、神様の計画がより勝るものとして、生まれてきたんですね。でその天地創造から始まったものが、いわゆる黙示録をこう見ていきますと、まあ、黙示録というのは1章から3章と4章から22章こう分かれるんですよね。1章から3章というのは主に7つの教会の手紙がありますね。でその4章の1節から、これから後に起こることとヨハネが語られました。でそれがこうずっとこう書かれているわけです。そして21章22章が、まあ、一つのこうゴールみたいなものが出てくるんですよね。でそれが、まあ、今回のテーマの中にもあるんですけれども、新しい天新しい地、ね、ですからこの天地創造で始まった、この創世から始まった神の創造の歴史がですね、この黙示録を通して、その間に人間の堕落ということがありましたので、この黙示録を通して完成した、天においてすでに完成したと言ってもいいと思うんですね。でそのことを特別に、神様は天使によって私たちにそれを教えられたんじゃなくって、人を用いられた、これはすごいと思います。まあ、これは聖書にも出てきますけれども、素晴らしい救いの福音を天使に委ねられなかったんですよね。人間に委ねられた。で私たちはだからその福音を伝えていく大きな責任使命というものを負ってるわけですけど、この素晴らしい、実はイエス様の十字架の贖いは地上で完成しました。これが永遠の贖いですね。早速御言葉はまず開きたいんですけど、ヘブル人への手紙の9章の11節と12節です。ヘブル書の9章の11節と12節、まあ、時間設定するために私がさっさと言いますけど、まあ、皆さんあまり気にしないでですね、箇所だけちょっと書き留めておかれたらいいかも分かりませんけど、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの被造物世界のものではものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また、親木と、子牛に、子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。この永遠の贖い、まあ、永遠の贖いがあるということは、永遠でない一時的な贖いもあるということですね。まあ、それがいわゆる旧約における祭儀、動物の犠牲を捧げることによって、罪の許し、そして神を礼拝できる場に出ることができる、まあ、年に1回大祭司が至聖所に入って、大食材日というその日が生まれたわけですね、全イスラエル。でもそれは全世界のこのメシアによる贖いのこう予表でもあったわけですね。まあ、それが完成したと。で実はこの地上においてイエス様の十字架の贖いが完成した時に、私たちはそれを信じることによって救われるんですけど、実は天においてですね、神の壮大な計画がそのことによって完成してるんですね。でそのことを神様はヨハネという人物を通して啓示を与えられて、その内容を全部ではないと思いますけど、その大切な部分を明らかになさった。でそれが黙示録に出てくるわけです。まあ、要するに私が言いたいことはですね、 神様が御子イエス様を通して完成なさった永遠の贖いの結果というものが天においてもなされていて、それをヨハネは啓示で受け取って、やがてこういうふうなところに私たちは行くんですよということを見せているわけですよ。でそういうふうにこう考えていった時にですね、それではこの地上においてそれを私たちがこうより霊的な領域が開かれて理解できる場所はどこなんだろうと考えた時に、やっぱりそれは私は礼拝だと思うんですね。まあ、もちろん礼拝といっても個人あるいはグループにおける礼拝から地方教会における礼拝という、ね、ものがあります。でやはり教会、地方教会として礼拝を捧げるということは、まあ、人数関係なくですね、あるいは建物の問題でももちろんありませんけど、キリストの家族として、神の家族としてイエス様をあがめ父なる神様の栄光を返するというその礼拝を捧げる場ですね、ここに神の臨在が望むわけですよ。この聖書を見てですね、一つ私が非常に興味を持つことは、神はご自分の臨在を表す人と場所を絶えず求めておられるということです。これが旧約の中には何度もいろんな形で出てくるんですよね。でその出エジプト記の25章には幕屋を作るということがスタートしますけど、その目的は私がそこに住むんだと、そこに臨在するんだというのが目的ですよね。それは25章の前半に出てきます。ですから今その神が臨在なさることのできる場所、それは特別な一つの場所として言うとすれば教会だと思います。で誤解していただきたいんで、教会で別に建物とかね団体言ってるわけじゃありません。でイエス様を信じる兄弟姉妹が神の家族として、実はキリストの体として集まって礼拝を捧げるところが教会だと思います。そこに神様はご自分の臨在を表しなさるんです。なぜ臨在かっていうと、神は見えないからです。例えば私がこう座ってる時にですね、誰かがこう後ろから静かに近づいてくると人間って感じますよね。まあ気配とかいう表現使いますけど人間は臨在とは言いませんけど、まあ気配ですよ。まあ、家にいればですね、妻が来たのかなってこう思います。それしか考えられません。今二人で生活してますからねそれ以外だとややこしくなりますよねね、盗人が入ってきたら困りますからね。で神様は目に見えない方なので、被造物として目に見える形に存在する私たちにとっては臨在としか表現できないわけですよ。でも神様の目的は、臨在を、具現化すること、より具体化することなんですよ。ただ私がこう、まあ、例えばソファに座ってるとしますね。昼間ちょっと疲れてですね、こう目を閉じてね、最近はもう物理的にも私目を閉じることが多いんですよね。目が疲れやすいので、で昨日もね、前だったら全然見えないんですよ。光さすと見えなくなるんです、私。でこう座ってね、妻が来たかな、あれ消えた、誰もいないということだったら、あんまり私にとって益じゃないんですよ。ところが気配を、妻が来たな、目を開くと前にですね、温かいお茶が置かれている、あるいはコーヒーが置かれている。そうすると、この臨在は素晴らしいと思うわけです、ね。まあ、実はですね、多くのクリスチャンは神様の臨在を御言葉を信じることによって捉えるんですけど、それを具体化することを受け取らないままに自分が立ち去ってしまうんです。まあ、これ皆さんご理解なさると思いますね。でも私たちは神はいつも臨在を持って臨もうとしておられるし、ちょっと話飛びますけど、イエス様の十字架が完成して一番喜んでるのは誰かって、私は長い間イエス様を信じて救われた自分だと思ってました。そうじゃないと分かりました。特に今年思いました。一番喜んでおられるのは天のお父様なんです。なぜですか？それは、法と息子がね帰ってきた、ね、ということがではないんです。子供が戻ってきたということです。つまり今イエス様の十字架の贖いが完成することによって、 私たちの側からすると大胆に恵みの御座に近づくことができるという素晴らしい特権が与えられたんですけど、でもそれだけだったら救いなんですよ。でもその救いの中身の中にもう言葉で表現できないことされたという立場があるんです。神のことされたんです。旧約においてはですね、神様はご自分の聖なる国民を求められたんです。だから例えば旧約、特にイスラエルの歴史の中のこの統一王国時代とかを見ますとですね、分裂王国時代もこう見ていくとですね、その王様が神様とどういう関係を持ってるかによって国に対する神の判断が変わってくるわけですよね。王様が不信仰で悪いことをするとですね、神様は裁きをなさる。 でも経験に神様を信頼すると神様は国を祝福なさる。でもその時に考えてほしいんです。王様が悪かったら国は民は全部悪かったんでしょうか。そんなことないと思いますよ。あるいは王様がね、素晴らしい経験なダビデのような王様だとしても、その国民も全部そうだったんでしょうか。私はそうじゃないと思います。良い王様の時に悪い国民もいたし、ね、悪い王様の時に良い国民ももちろんたくさんいたわけですよ。でも神はそのリーダーや王の霊的な姿勢によって国を判断なさったんですよ。これは旧約の特徴だと思いますね。しかし新約というのはイエス様の贖いがなされた時に、最終的にはもちろん国も贖われるんですけど、それは個人から始まるんですよね。一人一人がイエス様を信じることによって救いを得ていく、贖われていく、そして国民なんですけど子としてくださるわけです。エペソ人への手紙の一章を開きたいと思います。ちょっとかなり難しい話してますでしょ。疲れたら寝てくださいね。いいですからね、いびきだけは注意してくださったら別に、ね、寝てくださっても構いませんからね。寝ること悪いことじゃないですよ。安息できるということですよ。だからいいことです。あの習慣にいると寝ることもできへんって、それはもう困りますよね。でもまあもういい気持ちなんで寝れるということはね、平安があるわけだから、臨在があるんでいいことだと思いますよ。私は絶対起こそうとしませんから大丈夫です。一章の五節です。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ご自分の子にしようとする。なぜこの子ということを強調するかというとですね、この子というのはもちろん、息子という意味ですよね。子供と息子はちょっと違います。まあ娘はもちろん入ってるんですけど、子供というのは親子関係は持ってますけど、成人するまでは使用権はないんですよね。親の財産遺産を受け継ぐ立場というのはね、でも、子であっても息子と一緒の資格を得ると、関係だけじゃなくって、その父のものを自分が用いる、使うことができるんです。だから法と息子がね、お父さんのところ帰ってきて言ったことは当たってるんですよ。私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんって言ってるんですよ。でもお父さんって言ってるんですよあれおかしいですよねもうお父さん帰ってね、お父さんにこう言おうって言ってるんですよ彼は。だから自分が破滅しても自分は子供であるということをよく知っていた。つまりそこにその先には父がいるということなんです。つまり子という立場を健全に理解するときに父を知ることができるんです。子であるということを受け取ったときに父の偉大さや恵み深さや、愛を知ることができるんです。で、今私たちはイエス様を信じることによって子とされたんですよ。この計画を神はですね、この新約の時代、キリストの十字架の贖いを通して私たちに完成なさった。そしてこの子としての保証が聖霊様の内住なんです。ローマ人への手紙、ガラテヤ書にも同じこと書かれているんですけど、私ローマ書が好きでよく開くんですが、8章のですね15節、まず15節を読みたいんですけど、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。 子であるという信仰が与えられた時に父を理解するんです。まあ、今週の中で私が一つ話したいと思っているテーマが、まあ、礼拝の内についてなんですけど、その時はサマリアの婦人の話をしたいと思っています。でその中でですね、イエス様がサマリアの婦人に2つのですね、大きなことをおっしゃいました。1つは私がキリストであるということを明らかになさいました。もう1つはあなた方が父を礼拝する時が来るとイエス様はおっしゃいました。神を礼拝するとは言わなかったんです。父を礼拝する、つまりそれは神が父であることを理解できて礼拝できるということ。で神と父とどう変わってくるんでしょう。神様と父と、まあ、もちろん内容的にはですね、父なる神ですから同じお方なんです。でも私たちの側からとの関係のあり方が変わってくるんです。神である時はいつもある意味で遠くにおられる、清いもうすごい方ですよ、私は近づくことができない、ね、でも父は違うんです。子供であれば父のところにいつでも行けるんです。だからイエス様は、私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らなければ神の身元にとは言わなかったんです。父の身元に来ることはできませんって言ったんです。つまりイエス・キリストを信じて救われた人は、漠然とですね、偉大な神を知っていた、その神が私の父なんだと理解できるんです。その時から関係が変わってくるんです。この方に信頼して愛を受けることができるんです。この方に信頼して、共に歩むという素晴らしさを経験できるんです。これが霊的な歩みだと思うんですね。でこのその礼拝の場の中でですね、神の臨在が具体化され、その人の中にその時信仰がやってきます。そしてその信仰をそれぞれが受け取ります。そしてその信仰をどう表すかが、その人の人生を神が用いて表しなさいます。もう神様はもう考えられないぐらいもう偉大な方ですからね。そんな神様を何人かの人によって全部表すことなんか絶対できませんからね。だから私はそういうことを考え始めてからですね、前以上に地方教会は非常に重要なんですけど、いわゆるこの他の教会とか団体とかそういうことあんまり考えなくなりましたね。人が救われてどの教会に行こうが、それは感謝でしょ。それは神の国というこの壮大なこう理解の中でですね、キリストの体である教会の中にその人が加わったわけですから感謝だと思いますよ。そうするとですね、いや私が実際にこの地上の礼拝というのは時間差があるのでですね、面白いですね。どこかでこう礼拝が同時に進んでるようなところがあるわけです、世界中を見るとね。まあ現実に日本の礼拝は日曜日の礼拝はもう終わりましたですよね。今こっちも終わってますけどアメリカにいる時はもう終わってるわけですよ、ね、だから私は、こちらでの先週の礼拝終わってからですね、夕方日本の礼拝の中継を私 YouTube で私は見ることができるので、それを見ました。変な感じですよね。もうすでに日本で終わってる礼拝をこちらの礼拝終わってから見ているんです、まだね。でも以前だったら、まあこれはまあ時差の関係でそうやというしか考えてなかったんですよ。でも今はね、そう思わないんです。神はあえて時差を作っておられる。もうどこかで神を礼拝できるようにしてくださっている。つまり全地が主を礼拝するその賛美と祈りでこう覆い尽くされて、それを以前に神が全地をご自身の臨在で表すことのできる条件が完成した。それがキリストの十字架の贖いですよね。その一点の集中点がね、イスラエルのカルバリの丘だったんです。あまりいい例でもないかもしれません。今一瞬思い出したんで言いますけど、へその緒みたいなもんですよね。へそは一つですよ。皆さんなんかおへそ二つ持ってる人いないですよね。そこでこうなんというか育ってきた体型とかいろんなものはみんな違うんですよ。でもそのへその緒で お母さんとつながってるわけですよね。すごいですよね。その、私も3人子供いますけど、一番下の娘の時私はへそのを切るという特権がありまして、というか予期せぬ病人待ってたらいきなり福野さん来てくださいとか言われて、何かしら思ったらですね、分娩室入ってくださいって、何ですか言って、知らなかったんですよ全然。カナダでみんな出産して、私大阪でしょ。でもうすぐここの来てですね、最初赤ちゃんもありまして、はい、このへそのをこう切ってくださいって言って、ハサミ渡されまして、普通のハサミでよく似てました、よくわからないハサミつるつる滑って、なかなか切れ、もう緊張してるからね、切れないですよね。で切りました。その時にへそのからこう血がね、バーッと私の左腕だったかな、こうそうあるちょっとかかったんですよね。でその時に思いました、あ、これが私の、まあ、娘だったんですけど、娘の血かと思いました。まあ、その時半袖着ていたと思いますね。でその後ですね、病院から私は帰るんですけど、血は洗いたくなかったですね。でもそんなそのままで電車乗ったらちょっと誤解されるからですね、しょうがないから洗いましたけど、その時にいや血しようってすごいんだって、命なんだって本当実感しました。その時そのイエス様の流された血潮が流れるのをまともに見ていたそういう人物がヨハネですよね。神様はどうしてヨハネにこの黙示録を明らかになさったんでしょうかね。このヨハネという人物、まあ、皆さんご存知だと思いますが、ヨハネっていうのは主は恵み深いという意味を持ってるんですけど、まあ、ゼベダイの子、お兄さんがヤコブですね、十二弟子の中の最初の弟子の2人です。十二弟子の一番最初はアンデレとヨハネですから。でそのヨハネが十二、の中でですね、唯一殉教をしなかったわけですね。でこの初代教会の 2回目の大きな迫害っていうのがドミティアヌス帝の時に起こったんですね。これ90年代ですね。最初は64年に始まったネロの迫害ですけど、でその迫害の中でもう自分たちの仲間はもう殉教を次々しているわけですけど、神様はヨハネの命を何か地上で長く、保たれたんですね。私分かると思います。自分で生きてるんじゃないですよ。神様が私の命を保ってくださってる。いつ天に帰っても不思議ではないんですね。でもまだ使命があるので保ってくれてるんですよ。ヨハネはおそらくこのパトモスで、まあ、鉱山の仕事をさせられてですね、自分の生涯はこれで終わりかなと思ったかもわからないし、ある意味で1世紀2世紀のクリスチャンにとって殉教は最高の名誉ある、天国への生き方だったんですね、殉教というのが。だからある意味でヨハネはちょっと悔しかったかもわからないですよ。みんな殉教してる、まあ、ある程度わかるんですからね、どうしてなんだろうって。でも大事なことは神にの前にどれだけの誉れを得るかではないんですよね。神の御心の導きにどれだけ従うかだと思います。あなたに与えられている神様からの導き、御心があって、それに対してあなたがどれだけ自分を明け渡していくか。捧げるんじゃないです、明け渡すんです。捧げるのはまだやりやすいです。捧げている自分というのはここにいるわけですから。でも明け渡すというのは自分という権利を放棄することです。その権利を放棄できた旧約の有名な人物がダビデという人です、ね、彼はこう言いました。あなたの恵みは私の命よりも勝りますと言いました。つまりそこで彼は告白しています。生きるか死ぬかはもう自分の権利ではないんだと、神様の恵みに委ねたものなんだ。ヨハネはですね、そのことをおそらくその生涯の中で学んできた人物ではないかなと思います。ヨハネは裕福な網元の息子として生まれました。兄も初代教会の、中心的な人物であったんですけれども、彼は殉教しました。ね、ステパノについてですね、この使徒行伝12章の中に出てきますけど、殉教しています。でその中でヨハネはですね、 一番最初の弟子であり、また変貌山の3人の人に選ばれた人物ですから、イエス様のことをよく知ってる。しかもイエス様が十字架につけられた時に、マリアさんをはじめ何人かの婦人たちがそこにいて、そのそばに一緒にいた人物がこのヨハネですね。もう一人小ヤコブと呼ばれてた人物もいたようです。私最近までそれ気がつかなかったんだけど、でもヨハネは目の前でイエス様の十字架を見たんですよ。そして兵士がイエス様の心臓を突き刺した時に血と水が吹き出た。私は医学的なことは分かりませんが、もうすでにイエス様の息を引き取っていて、その心臓において血液が分離していたようですよね。だから血と水が吹き出た。それをイエス様、ヨハネは目の前で見たんでしょ。そして彼はそれをヨハネの第一の手紙の中で表現していると思います。御子イエスの血が全ての不義から私たちを清めてくださる。その血を現実に見てるわけです。それだけじゃなくって、イエス様ご自身から、あなたのそばにいるそれはあなたの母ですと言われましたね。でマリアさんを引き取って、エルサレムにも家があったので、エルサレムで、何年か分かりませんけど一緒に生活しました。つまりそこではですね、ヨハネはルカが書いている、あるいはマタイが書いている降誕の時のいろんな出来事とか全部聞くチャンスはあったはずなんですよ。あるいはルカもマタイも書かなかったようなことも彼は聞いたはずなんですよ。でもヨハネの福音書を見ますと、キリストのその降誕における地上的なことは一切書かれていないんですね。いや彼は書こうとしなかったんですね。いやもっと言うと、神様は彼に書くべきことを教えられたので、彼が書きたかったことがあってもそれを横に置いて主に導かれたことを書いたんだと思います。つまりそれが神の御子としての歴史なんですね。父の子であるというイエス様、神の子であるというイエス様を彼はこの福音書の中に表していくわけです。そしてそういうふうにこう考えていくとですね、ヨハネの生涯というのはイエス様の最初の弟子であり、一番最後まで、しかもお母さんのマリアさんも一緒に生活をしたという、一番長くイエス様のことをよく知っている人物と言えるんですね。でも神様はこのヨハネに対してさらなる特別な使命を与えられたんです。それが実は5つの新約聖書の書物を書くという使命ですね。私はこう考えます。ヨハネはパトモスで自分の人生は終わり、ここで殉教者として自分の生涯を終えると考えていたんじゃないかなと思います。でも神は生かされたんですよ。この迫害が95年ぐらいですかに終わりました。その中で彼は解放されてエペソに戻ったと言われています。そしてエペソで福音書と3つの書簡と黙示録を書いたわけですね。このパトモスにいた時に与えられた啓示をこう書いていったわけです。でも彼がそれを書く前に死を通ってるんです、パトモスにおいて。つまりもう自分の人生はここで終わりなんだというその死の経験を通ってるんですね。その時に偉大な人物であり、唯一主に愛された弟子と表現できるぐらい自分の罪深さを知っていた人ね、イエス様に愛されてると心から言える人は、私はなんと罪深い人だろうということを知ってるという意味です。こんな罪深い私がイエス様によって許されたんだからということを知ってるので、私は愛されてるということを知ってるんですね。だからイエス様はこうおっしゃったんですね。多く愛する者は多く許されているっておっしゃったんです。私初めて読んだ時逆だと思いました。多く許された人が多く愛する、これは人間の考え方ですよ。でもそうじゃなくって、多く愛されてる人多く許されるという意味は、神様の愛に触れられた時に自分の罪深さを、感じたり理解することをパスしてこの愛に触れることはできないんですよ、ね、人間の愛であればそれができるんです。神の愛があなたに望むと同時にあなたは必ず自分の罪深さを理解します。時にはひれ伏して泣くでしょう。号泣するかも分かりません。そしてこんな私が愛されてるんですかと、ね、もう 100% これはもう恵みとしか言いようがない。 まあ、そういう経験というものをヨハネは何度も通らされたんでしょうね。この彼はエペソでその自分の使命をこう理解してこれを書き始めたんですけど、まあ、その中でまあ今日のこのテーマの御言葉なんですが、時間が刻一刻と近づいておりますまあ大丈夫です、また話せなかったらもう次はこう伸ばしてお話しますから大丈夫です。今回の6回は一つのメッセージで終わったということになるかもしれません。別に構わないと思いますんで、でその中でですね、まあこのヨハネが、まあ、21章の1節を見ますと、新しい天と新しい地ということがまあ出てくるんですね。で、目視というのは覆いを取り外すということを意味しています。覆いが取り外されて向こうが見えたんですね。で、ヨハネはこの新しい天と新しい地を見たわけです。そしてそこは実は神様によって備えられた完全な祝福の場所だということです。創世記は創造で始まります。そして創造されたアダムは祝福を受けるんですけど、この黙示録は贖われた人々が祝福を受けることで終わります。神はその祝福の現実化というものをこの歴史の中で今も表そうとなさっているわけです。でそういうふうに考えたときに、これは一つの理解ですから参考に覚えていただけたらいいと思いますけど、私はこの21章、そしてこの天と新しい天と新しい地という内容を見ていたときにですね、これは二つの重要なゴールを表しているんじゃないかなと考えています。一つはですね、救いの完成ということです。救いの完成、この黙示録に書かれているその内容はまさにこの地上においてイエス様が贖いを完成なさって、それを信じた私たちが救われた、その完成を見る場所が天なんですね。ですから永遠の贖いのゴールと言ってもいいと思います。まあ、さっきそのヘブル書9章の11、12を読んだんですけど、まさに永遠の贖いのゴールです。21章の3節にこう書いています。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。共におられる。インマヌエルです。イエス様はインマヌエルと呼ばれなさったんですけど、このインマヌエルなる神がご自身をこの表された。例えばですね、エデンの園っていうのは神の国の具体化された場所ですよ、地上においてね。まあ完全な場所だったわけです。でエデンの園において出てこない一つの重要な言葉があるんです。礼拝という言葉です。礼拝という言葉が最初に出てくるのは、まあ、内容的にはアベルのこととかあるんですけど、礼拝という言葉が出てくるのは創世記の22章です。アブラハムがイサクと若者を連れてモリアの山に行ってね、若者を残します。その時に私たちは礼拝をして帰ってくるというこういうんです、ね、つまりエデンの園において礼拝という必要はなかったんです。24時間礼拝だったんです24時間神の臨在が満ちてたんですよ。ところが罪が入ってきた時に天と地を分離してしまったんです。神は天と地を作られたんです。地は人に委ねられました。天はその時でも神の領域です。で神はこうおっしゃったんです。あなた方は私の言葉に従いへり下って地を管理する時に、私は天の祝福であなた方を祝福する。つまり人間がなすあらゆる人生の行為は神の天の霊的祝福を受けることによって絶えず真の意味で祝福されて完成するんです。ところが罪が入ってきた時に天と地が分離してしまったんです。つまり人は能力や使命は残されたけど霊の祝福を失ったんです、ね、だから創世記1章の28節に主が彼らを祝福して言われた、海を増よ、地に満ちよ、地を従わせよっていうね、これはその前に神が祝福して言われたとこう書いてるんです。これが天です。神様はこの最初のこのカップルに与えられた使命は堕落の後も取り除くことはしませんでした。神様はね、与えたものは返せとは言いませんよ。 子供の頃よくありました。友達なんかもらって喧嘩したらあれ返してとか言うですね。これ人間の領域なんですよね。神様はそんなこと言わない。だから人間は誤解するんですよ。ね、その人が、まあ、健全な霊性の時に受けた賜物がその人がちょっと歪んでも神様は取られないから、その人はそれをまた行使できる。すると人々は誤解するんですよ。ね、あれ本物の神様は信じてないんじゃないかとかね、キリスト教が批判されるんですよね。神様はある意味でものすごい寛大な方ですよ。その寛大さは悪くなっても放っておくという意味じゃないんですよ。やがて最後の裁きの時がある、最後に神が結論を出される時があるということがちゃんとあるので、それまでに悔い改める機会を与えようとしておられるんですよ。ローマ人の手紙の3章の中にですね、神様はその時至ってね、その何というか、今までこう放っておかれたように見えたこと、それを、清算なさる、それがイエス様の十字架の贖いであるということが書かれてるんです。つまり神はおられるのかって、もう悪いことしたって何も裁きないじゃないかってある人たちは言うんです。でも神はそうじゃなくって、最後の裁きの時がある、それを忍耐してこうずっと待っておられるんですよね。その人たちが、なんていうか悔い改めるために、イエス様のですから十字架は神の義と言われています。神の義というのは愛と清さが一つになったものです。愛だけであれば間違った愛もあります。清さだけであれば、ね、冷たくなります。でも神は清い神であり愛の神です。それが一つにされて具体的に表された時に、ご自分が、その贖いの代価を支払われるという形で神の義を表しなさったんです。今私たちはですね、このエデンの園にあった、実は礼拝で満ちていたその内容よりも素晴らしいものをイエス様の十字架の贖いによって受ける恵みとチャンスに扱っています。それはこの御言葉と、そして聖霊様の働きによってキリストを通して天の領域の中身をもらうことができたということです。だからイエス様はですね、こうおっしゃったんですね。神の国はあなた方のただ中にあるんだとおっしゃったんです。そしてその中身はですね、ローマ人の手紙の14章の17節です、節だったかなだったかなっていう間違っちゃってごめんなさいね。そこに、神の国は義と平和と聖霊における喜びであると書いてます。義と平和と喜び、これが実は本来エデンの園の中で満ちていたものなんですよ。それを今イエス様を信じた人は、それをまず私の内側に、心の内側に持つことができて、そしてそれを流していくというか表現していく歩みが、天の祝福をあなたの人生を通して具体化することなんですよね。だからイエス様に従って歩んでいる人はおのずとですね、柔和になります。優しくなります。寛容になります。そしてそれはその人の持って生まれた人徳のようなものではなくって、もちろんそういう人もいるんです、一般にはね。でも人間が持ってるそういう徳と言われる良いもの、それはいつも限界があります。でも神様の恵みによっていただいたそれは限界がないですよね。そしてその人自身がそのように変えられていくわけです。まあ、私はかつてはですね、イエス様の十字架の救いが一番大事なので、そのことをずっと語ってきました。でイエス様信じましょうねっていつもね、最後結論はいつなんか、これが目に入らんかみたいな、同じようなタイプです。イエス様信じましょう、もうメッセージ、どんなメッセージも最後は結論は同じなんですよね。で最近は変わったわけじゃなくって、その次が見えてきたんです。例えばですね、公園に行ったとしますね、公園の入り口についてですよ、まあ、有料公園ってありますよね、素晴らしいのはね、あやっと着いたってね、もうチケットを買ってですよ、入ってそこの入り口に来て帰っても行ったことには違いがない。でも中身は見てません。帰った時にどういうお花あったのと、いや全然わからない行ったけど見てないんですよ。神はあなたがイエス様を通して救われること、それ一番大事ですけど、それは入り口なんです。 神の国に入ってほしいんです。神の国があなたの中にあるだけじゃなくって、あなたも神の国の中に入るということなんです。そうするとどうなるんでしょう。私たちは変えられていくんです。イエス様はマタイによる福音書の中でこうおっしゃってるでしょ。私は心減り下って柔和なものであるとおっしゃってるでしょ。ですから誰でも重荷を負って労してる人は私のところに来なさい。そうしたら問題を解決してあげますと言わなかったんです。休ませてあげようと言ったんです。問題は解決してないんです。それが課題ではないからです。休ませてあげよう。この安息というのはそれはホッとするだけじゃなくって平和と喜びに満たされることです。そしてさらに進んでいくと義を体験することです。義というのは何かというとですね、それは罪人は神と交わることができません。罪許されただけでもうまだ不十分です。神に義とされる必要があります。許されましたよで終わりだったら許されただけです。でも私たちイエス様を信じた時許されただけじゃなくって神の義を受けたんです。神の義を受けた。だから福音の中心は神の義なんですね。つまりそれは神との神が父であり私がこの方の子であるということの関係が回復したということです。神の義という信仰を私は持った時に子であるという立場を認識することができるんです。その時父を認めることができるんです。つまりそれはどういうことかというと子だけが父の心を知るということなんです。だから神の国を生きるというのは父なる神の心を受け止めながら歩むことなんですよ、ね、何ができるかということはその次の問題なんです。どう生きるかということも実はその父の心を知ることが出発点なんですよ。そこからスタートするんです。そしてそれがその救いのゴール完成というものがもう天国に、ごめんなさい天国じゃない、この黙示録の中にですね天の領域の中にそれ具体的に表されてるんですよね。これが一つのことです。二つ目は時間がなくなりましたんで明日もうねでも内容だけ言ってみます。それは礼拝のゴールであるということです。礼拝のゴールですね。少しだけ話言いますとイエス・キリストの復活のゴールでもあるんですね。イエス様が復活をなさいました。その後天に昇られて神の右に座られました。何のためですか。もちろんそれは神の右に座すということは救いが完成したということの結果として座っておられる。そしてイエス様と共に一つにされている私たちもこの神の右に座っている。でも神の右に座られた時にすっごいことが起こりました。これは使徒の働き2章の32と33の中に出てきます。父が聖霊を使わされたということです。父が聖霊を使わされた。そしてそれがこの地上でペンテコステの日に起こってるわけですね。で教会誕生しました。でももう一言で終わりたいと思いますけど何のためですか。天における完成された礼拝をこの地上の教会を通して具体化するために聖霊が使わされたんです。ここを言いたかったんです。これがへその切るのと同じなんです。やったーという感じ。終わりますお祈りします。イエス様感謝します。この今日からスタートしました。私たちは祝福の中におります。あなたの恵みの中におります。感謝します。アーメンアーメン感謝します。ハレルヤあなたを崇めます。アーメン。どうぞ皆さんお立ち上がりください。アーメン感謝します。アーメンハレルヤ。皆さんどう祈っても結構ですが今神様を崇めるようにご自分でお祈りになってください。ハレルヤ感謝します。おー主よ、この地上における今ここにおけるこの礼拝も天においてすでに完成されている礼拝がこの地上でなされるんです。そこに御言葉があります。聖霊様がそれを具体化してくださいます。イエス様がその結果王としてここで崇められるんです。アーメン感謝します。アーメン。